皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。今日はですね、12月24日ということでございまして、日本はメリークリスマスですね。まあ、全国的にすごいこう木枯らしが吹いていて、ものすごい寒いですけど、多分楽しく外出している方もいれば、家でしっとりしている方もいて、逆にもうオフィスとかカフェでね、ガリッガリ仕事してる人もいらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、第463回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思っております。まあ、実はクリスマスに送っときながら、何のクリスマスにつながるものもなくですね、話していきたいと思っていますので、今日のトピックはビジネスを一緒にやりましょうという話には乗っかるなというトピックでいきます。で、最後にちょっとわかった風なことを言う僕のコーナーはですね、テレビゲームは子供に悪いのかというね、話をちょっとしてみたいなというふうに思っておりますので、時間がある方は最後までお付き合いください。じゃあ、早速いきたいんですが、まずビジネスのトピックの方からなんですけども、これ僕ツイッターでもこの前つぶやいてたんですが、アジアの方に何度か足を運ぶようになってからですね、僕も何年も経ちますけれども、そこでただただ観光とかするんだったら違うと思うんだけど、まあ、ビジネス絡みでいろんな人に会ったりをしますんでですね、その時に特徴的なことがあるなと思っていて、なんていうかな、何をして稼いでるのかよく分かんない人っているんですよ。これね、アジアの方の特徴的な事象だと思っていて、男の人に多いですけどね、この人は何をやって一体稼いでるんかだろうかって人が結構いるんですよ。そっちの方にいる人ってクスって今 笑いません？上場企業の社長の〇〇さんと知り合いなんだとかね、〇〇っていう大きなプロジェクトに今入れてもらえることになったんだとかですね、あと例えばタイでもいいんですけど、タイとかマレーシアの財閥のご子息と金持ちでね、そいつが友人になったんだとかですね、まあこんなバックグラウンドの説明を受けるんだけど、その人は一体何者かよく分かんないみたいなことがよくあって、で大抵最後には一緒にじゃあ何かしましょうよとかっていう誘われたり、何かのビジネスに誘われたりということがあるんですよね。で、これでじゃあアジアあるあるかと、そうでもなくて似たような話って実は欧米にもよくあって、この商品をあなたの国、つまりそれはヨーロッパの国かオーストラリアなのかアメリカかわからないけども、この商品をあなたの国で一緒に売りたいと、やりませんかっていうふうに誘われたりとか、もしくはこのビジネスを一緒にやりましょうっていうふうに誘われたりということがね、やっぱりあるんだというふうに、まあ、僕はコンサル業をしている手前もありますのでですね、よく現地の日本人の方から相談されます、この手の話をね。で、大体どうだろうな、日本で評判のいいサービスがあると、もしくは日本で評判のいいこういう商品があるから、これをあなたの国で広げたいとかね、もしくはこの国で、どっかの国ですよ、それはスウェーデンかもしれないし、なんだろう、フランスかもしれませんけどね、この国で人気のある商品を日本で売りたいんだという話かもしれませんが、まあそんなことでね、誘われたりするっていうのがよくあるんです。だからアジアによくいる、何やってるかわからない系の人から誘われる話も、ヨーロッパでね、とかアメリカでこういうふうに言われるのも大体まあ一緒で、共通しているのは、これがね、まあ一緒にやりましょうって言われてることは変わらないんだけど、まあチャンスに見えるということが共通してますよね。なんだかチャンスに見える。し、まあ雑に言うと金儲けの匂いがするし、一発当たるような匂いがなんとなくするわけですね。だけですよ。で、さらに共通しているのは、まあいまいちね、具体的じゃないことが多くて、例えば資金、そのビジネスをするにあたって資金って言いますからね、時間コストであったとしてもそれは資金だから、資金というものは誰が出すのか、それはいくらなのかとかですね、いつ払われるのかとか、その原資はどこから出るのか、個人の金なのか、どっかの会社の金なのかとかね、誰がマーケティング、これが一番重要だけど、マーケティングとかセールスの責任を誰が負うのか、実行は誰がするのかとか、権利はどういうふうに分配するのか とかですね、決まってるようで意外と決まってないことが多くて、なんかふわっとしてるんですよ。ふわっとしてるんですよね。っていうことがありますと。で、もちろん皆さん聞いてる本人はバカではない人が多いわけですから、立派な大人なので、飛びついたりはしないからですね、人に相談したりとかってことがあるわけですけれども、僕はこの手の話を、もしですよ、もし相談されたら、というか相談されることが多いんですけど、されたら、全部反対してます。してきましたというかね、してます。で、僕自身もやっぱり当事者として刺さることがあります。やりましょうよってね、同じような感じで刺さることがあって、まあ、全部聞き流してお断りというケースが多いんですね。まあ、もっともね、僕もそんなに意志の強い方ではありませんので、プレゼンがすっごい上手い人もやっぱいるんですよ。そういう人からの話だったりするとですね、横島な考えが浮かんでしまってですね、ああぜひって飛びつきそうになることもあるんだけども、ぐっとこらえてですね、断りにしているというふうにしてますよ。でもですね、じゃあこの話の続きは、じゃあ一緒にやろうと言うとやるなと言いたいわけじゃなくて、だって儲かるか儲からないかを僕ですよ、僕河野は全部予言できますと、それぐらい僕優秀ですからみたいな、これまで分かってきたんですよというふうに断言できるほど、僕は能天気でもないし、バカでもないつもりでいます。分かんないから、そんなのね、分からないですよ。だって日本の良いものを海外に持ち込んで大当てした人もたくさん知ってますし、海外の良いものを日本に持っていって当てた人もたくさん知って、直接的間接的にも知ってるわけですね。まあ、1000分の3ぐらいの確率かもしれないけれども、でも考えればそれを反対することでですね、なんていうか、その大成功のね、目をつむかもしれませんよね。そういうリスクを負うじゃないですか。でも反対なんです。それは分かってるんです。それは分かってるんだけど反対なんです。なぜかというと、やっぱ資金力が相当ある人だったらまあいいんでしょうけれども、今から稼ぎたいですと言っている人にとって手が出るゲームじゃないと思うからなんですよね。それを今日は話したいきたいと思います。つまりは今日のトピックのタイトルにもイコールになってるけれども、ビジネスを一緒にやりましょうって話に飛びつくなっていう話をしたいわけですが、理由を言わないといけないので、それを話していきたいと思います。まあ、実は集約すると1個しかなくて、それはなぜかというと、プロダクトアウトだからなんですね。プロダクトアウトって言葉ぐらい勉強熱心な皆さんだと聞いたことがあるか、それから常識だよということだと思いますよ。簡単に説明すると、プロダクトアウトというのは、自分が良かれと思って思いついた商品を何とかして売ろうとすることをプロダクトアウトと言います。プロダクト、つまり商品から始まってるから、だから、それが自分が良かれと思った商品なわけだから、やっぱり売り込むまで、はですね、時間と金がかかるんですよ。たとえそれが購入者の方が幸せになる、問題解決できる、画期的な商品だとしても、良い商品だとしても、説得したりとか、それが浸透するまでに時間かかるからなんですよね。で、このプロダクトアウトっていう言葉の反対語としては、マーケットインっていう言葉があるんです。マーケットインっていうのは、逆だから、実際のお客さんから、購入者ですよ。購入者から欲しい、売ってくださいと言われた商品を売ることを指しているんですね。だから、友達が、それは売れると思うよとか、それは僕の国で人気出ると思うよと言ってるのは、マーケットインと言わないですね。これはプロダクトアウトですよ。だってあなたが買うわけじゃないから。マーケットインというのは、実際買う人が、もう札束をこれで売ってくれと言ってるのをマーケットインと、まあ、言うと思ってもらっても、まあ大げさじゃないと思うんですね。で、これは当たり前だけど、欲しいものを売るわけですから、時間がかからないですね。だって欲しくさせるというプロセスがいらないわけだから、目の前に持っていけば買ってくださる確率は非常に高いということになるわけなんですね。でもこの話をすると、さっきのね、アジアのよくわからない人たちから一緒にやりましょうって、どこそこの社長と知り合いのね、どこそこの財閥と知り合いの人から一緒にやりましょうって言われたことであったとしても、欧米とかでですね、一緒にやりましょう、これを日本に売りたい、これをそちらの国で売りたいと言われたこともですね、マーケットインのものもあるじゃないのかと いう疑問が出ると思うんですけども、でもですね、ありえないと思います。あんまりないと思います。まあありえないと思います。なぜかというと、扱う商材がですよ、その人がマーケットインの商品、つまり売れると分かっている、欲しいともう手を挙げる人がいっぱいいる状況の商材である場合はですよ、いちいちそんな商材を売ろうとしているのに資金力がなくて、素人かつ素人の、しかも他人にですよ、でいうあなたではあるあなたとか我々にいきなりうまみがある形でジョインしましょうなんて話は来ないですよね。来ない。もしあるとしたら、多分それは外注さんとして作業者雇われ人としてやってくださいと言われている場合がほとんどだと思います。だって儲かってるって分かってるものをやるのにね、共同創業者でもない人にですね、利益を半分渡すとか何十パー渡すとかって一丁構わないなんかって言ってくるわけないじゃないですか。となるとやっぱり誘われる形のビジネスっていうのはプロダクトアウトの商材なはずなんですよね。理屈がそういうふうにできてるはずなんです。でさっきも言いましたけど、プロダクトアウトだからといってもちろん成功しないわけではないですよね。そんな人はいますしね、成功しないと決まってるわけじゃない。僕も実際もう何百人もコンサルしてきましたので、プロダクトアウトの商材を手伝ってきたことは何個もあるから、うまくいかなかったものもあるけど、うまくいったものもありますんでですね、やり方次第だということは知っているつもりなんです。ただね、これね、成功、僕も自分でやってて思いますし、成功するしない以前に超えられない課題を含むことがあるのもね、厄介なんですよ。なぜかというと、さっきのプロダクトアウトだから時間と金がかかるから、それを頑張ってやればいいって話なんだけど、頑張ってやれないんですよ。なぜかというと、一緒にやるっつってもですね、言い出しっぺじゃないでしょ、その人は。あなたは、僕らは言い出しっぺじゃないということは、決定権は 100% ないんですよ。任せるよなんつったって任せてくれないんです、大体は。だからつまり市場を見てですね、お客様を見た時に、これとこれが必要であると思って何かを変化させなくちゃいけないことって商売あるんだけども、それをね、言い出しっぺさんがイエスって言ってくれなかったりするんですよ。例えばちょっといい例かどうかわからないけど、オンラインのゴルフ教材を日本に売りたいと思ったとしますよね。売りたいと。もちろん、まあ今マーケットが日本にあるから、これはプロダクトアウトではないのかもしれないけど、まあオンラインゴルフ教材としましょうか。それはアメリカかカナダの商品をね、売りたいとします。でいろんな方法で T 本でテストした結果ね、どうやらクオリティの判断をしてもらうために、無料の とか日本の他のコンテンツは無料でまずは提供するコンテンツがあるから、無料のものが必要であると思ったとします。でも言い出しっぺの方がね、それが外人さんで、あ、外国人の方で、価値が分かる人だけに提供したいから、無料のコンテンツは一切見せませんと、分かる人には分かるはずだから、そうやって売ってくれと、アメリカではそうやってうまくいってるからみたいなふうな意思を持ってしまうと、そっから先に行けないんですよ。あとお客さんが買いたくなるように説得しなくちゃいけないものを、なぜかパートナー、提供元を説得するという謎の労力が出ちゃうわけです。本当無意味な労力ですね、これって。まあ、社会には必要かもしれないけど、もうやってらんないですよね、中小の企業家にとってはこんなことは。お客さんを説得するのはまだ分かりますけどね。で同じようにね、例えば動画が全12回シリーズになってるとしましょう。ドライバーのなんとかかんとか飛距離アップ、全12回ってなってるものを、逆に割安にしてですね、月額見放題、Hulu とかね、サブスクのサービスみたいにして、小口でゴルフ全部のものを提供したいと言ったとしても、それはノーだって言われたら、もうこれでもう無理じゃないですか。お客さんとテストした上で言っててもそう言われちゃう。と、やっぱりビジネスの意思決定が、これプロダクトアウトになってるんですよ。思い込みの中でやらされるみたいなところがあって、いちいち相手を説得しないといけないと。お客さんも説得しないといけないものなのに、さらに社内の関係者も説得するというですね、よくありません？サラリーマンとかでこう、オワコンと言いますか、成長期が終わってる、衰退期に入ってる商品を扱ってる会社とかで、売れない時流の遅れの商品をね、いつまで経っても、それ売るのがお前の仕事だろうとかって強要されちゃって、営業成績上がらずにストレスがかかるみたいな感じになっちゃうわけで、さっきも言いましたけど、プロダクトアウトは難しいけれども、やり方次第で売れるようには変化させることができるのに、そのやり方にも制限つけられちゃったら、 もう手足を縛られて、手足を縛ってるけどストラックアウトで9個の的を抜けみたいなこと言われてる感じになるし、なんかもう無理なゲームにやっぱなっちゃうわけですよね。だから僕はさっきも言いましたけど、商材っていうのは絶対にマーケットインである方がいいとはもちろん思ってるけれども、さらに言うなればビジネスのスタイルそのものもマーケットインであるべきだと思うんですよ。だからお客さんが欲しいと思っているものを売るのがマーケットインだとすると、ビジネスの活動とかそのものもあなた僕らが欲するものを準備するっていう形にした方がいいと思うから、例えばウェブサービスをね始めたとしましょう。何かのマッチングサービスだったりね始めたとしましょうか。その時に、例えば占いサービスをしたくて、占い師と占いしたい人をつなぐようなマッチングサービスだったりとか、でも何でもいいんですけど、したとして、この場合、当初のシステムを開発してそれで順調に売上げ伸びることはやっぱなくて、お客さんの反応を見ながらどんどんシステム改善しなくちゃいけないんですよ。だからプログラマーみたいな人と組むわけですけれども、組むというかオーダーするわけですが、その作る相手とね、例えばジョインした時に自分が欲する回収がしたくても、開発者プログラマーがいやそれは必要ないっしょとかっていちいち言ってくる場合は1ミリもビジネスが進まなくなっちゃうから、やっぱり自分が言ったことをそのままやってもらえる状況にしなくちゃいけない。逆にそのためには金が必要なんであれば、そのお金を確保できなければ、そのような仕組みの商材は手を出しちゃいけないってことになるわけですよ。伝わります？だから友達と起業するとか、夫婦で起業するとか、親の事業を手伝うとか、知り合いから誘われたとかね、いうのは大体プロダクトアウトになっていくなと僕は思っていて、儲けが落ちてくるっていうやり方にできないから反対をすることが多いということなんですよね。だからやっぱり僕らもしくはあなたが主体的に何かをしようとした結果として、周りにオーダーをしたりとか指示できるようなものじゃないときついかなと。だから商品は客が欲しいと言っているもので、プロセスは自分が欲したことが実現できるものっていう形をやっぱ取らないと、できるものもできないなと思ったりしますよね。しつこくこんなことばっかり言うから、河野さんは二言目には売れているものを売れ、売れているものを売れっつっても、うるせえというふうにたまに、クライアントさんからも言われますが、言われますよ。でもマーケットインで行こうよって一般的なことを言ってるつもりだし、大きく友達と起業しない方がいいってこともよくアドバイスをしますけれども、それも同じ理由だし、突然誘われた話に一丁噛みするのもやめた方がいいっていうのもそういうことで、進め方も商材も全部プロダクトアウトになってて、ゲームが難しくなるからってだけなんですよね。気持ちわかるんですよ。プロダクトアウトって楽だから。だって誰かが思いついたことに乗っかると儲かりそうだったりしますよね。あと自分が自分で思いついたアイデア、頭の中で思いついたアイデアをが売れるんじゃないかと思った方が、なんか心の傷をあんまり負いそうじゃないんですよね。心の傷をあんまり負いそう、なぜかというと、なんていうのかな、人がもうやってるものとかをね始めて失敗すると、だからそんなの売れないと思ったよとかってバカにされそうだったりっていう気持ちが働いたりすることもあるだろうし、第一面白くもないしワクワクもしないんだろうと、大抵の人はね。あと作業も現実的すぎますからね。だってもしかしたらこれ数億にバレちゃう、化けちゃうかもとかね、いう夢があんまり持てないじゃないですか。だってマーケットインってノンフィクションだから、すでにあるものをトレースしていく形になるのでノンフィクションなんですよ。でもプロダクトアウトはファンタジーなんですよね。ファンタジー、過去と未来を行き来したりとかね、人が人と入れ替わったり、男と女が入れ替わって入れ替わってるってボタバタがあったりとかね、未来から自分の息子がたどり着けたりとか、神様がいたずらをしてくれたりとかですね、おじいちゃんおばあちゃんが枕元に出てきたりとか、そういうことが起こりそうじゃないですか。わかります？ある日景色が変わるというか、ドラえもんみたいな感じになりそうで、だからユーザーに欲しいものをね、どういうふうにするとお金を払うつもりがありますかということをね聞くのは恥ずかしいじゃないですか、ノンフィクションだから。だけどお風呂に入っている時にハッハッとひらめいて、慌ててモレスキンのノートに書き殴るアイディアみたいな方がね楽しくないですか？ 僕もモレスキンのノートをしばらくハマってましたけど、ね、ダヴィンチが使ってた言われたらね、使いたくなるじゃないですか。クリエイティブな人になった気がしますよね、あそこに書き込んでると。高揚しますよ。で、結果としてやっぱり思いついた素敵なアイデアとか、誘われた儲け話に乗っかりたくなるのかな、やっぱファンタジーになるのかなと思うんです。だからこれね、じゃあこの初心者がって言ってるように聞こえるかもしれないけど、そんなことなくて、儲かった社長でもよくあるんですよ、僕も含めて。理由は簡単で、結構うまくいくとですね、ビジネスが何かうまくいくと、当然人を雇ったりしますんでですね、自分は現場でやってなかったりするんですよ。そのユーザーの声から結構遠くなるので、ユーザーが欲しいものを知るきっかけが劇的に減ると。かつ、お金に少し余裕ができているということになるので、当然ね、生き様とか生き方とか、ワクワクとか、人生の充実度とか、このままでいいんだろうかってことも大いに考えるようになるんですよ。生きるか死ぬかとかね、家賃をどうしようかということとは次元が違うから。結果的に、事業を大きくするということで多くの人が幸せにできて、自分のワクワク楽しみもたくさん目の前で手に入る、生きてるだけで丸儲けみたいな、ね、自由にできてるという状況になるはずなんだけども、そんな前提はどっか行っちゃってですね、一緒に何やりましょうって話に乗っかりたくなったりとか、またはね、なんか自分でワクワクすることを優先するんです。やっぱり努力して大きくしてきてるから、またあれと同じ努力をするのかと思って嫌になるから、乗っかった方が楽に見えるし、なんか自分でワクワクすることを優先するってことになっちゃってですね。だから別に悪くないですよね。それ悪くない。全然悪くないんだけど、でも大抵ですね、覚悟の程度がファンタジーのレベルだから、でもやったら結局ファンタジーじゃなくて、どんなものだって結局はノンフィクションなので、ファンタジーレベルの覚悟でやったってですね、やらない方がマシぐらいの粘りしか持てなくて、撤退するんですよ。その程度だったら。ってなると、ノンフィクションとしてワクワクしてることをやり遂げるぞと。何であったって俺はやり遂げるんだというワクワクだったら、いいんだけど、そんな気合い入ってる人って多分もう数パーしかいなくてですね、やっぱりダメってことになるのかなと思ったりしますよね。じゃあ、あんまり否定的なことばかり言ってもあれなんで、どうすりゃいいのってことなんだけど、まあ実は答えは出てて、僕なりの結論はやっぱり全部お前がやれってことかなと。お前ってつまり僕ら、あなたってことなんだけど、お客さんが何を買いたいかを調べること、知ること、知る努力をすること、お客さんが何を買ってるかを調べること、知る努力をすること、システムで必要な機能も私素人だからではなくて、僕は分からないからじゃなくて、何が必要かということをしっかりと考える、生み出す、考えるってこと、セールスをするということ、マーケティングをするということ、スタッフを育成する、金を工面する、この全部金がないなら工夫するみたいな、全部自分で考えろってことなんだろうなと思います。別にプログラミングを覚えろとかいう話でもないし、どういうことが必要か、何が重要かってことは自分が正しいか答えが、自分しか出せないからなんですよね。だから儲け話なんて絶対に人は持ってこないし、自分が大儲けできる世紀の大発明なんてできる器じゃないという、僕は少なくともそうなんですけど、こういうのさえ押さえておけば、そんなに間違いは起きないのかなと思って、僕は頑張ってます。日々ですね。だからなんかこの辺の話を僕最近することが自覚があってね、多いなと自分でも思うんですが、このようにすると商売が大きくなるよねとか、こうするとここの仕組みが変わって売り上げがちょっと伸びるよねって話を、まあもっともっとしていきたいと思ってるんですが、その前になんかみんな最近ワクワクしたさすぎだなと思ったりもするんですよ。ワクワクしたさすぎ病みたいな感じになってて、結構これ我ながらきついことを言ってると思うんですが、そんな毎日楽しくないんですかね。ちょっとした成長があるだけでも、ありきたりなビジネスをしてても楽しいと思うんですけどね。だからノンフィクション、人生はノンフィクションじゃないですか。だからファンタジーではないので、やっぱり今ある今日でしか僕らは生きてないし、ね、今日成長できることは急に男と女が入れ替わったりしませんのでね、ちょっとしたことですよね、という話に今日も落ち着いたということで、ございますので、とにかく一緒にやりましょうっていうのは要注意と思っとくだけでも、やけどしなくていいのかなというふうには思いますね。はい、ということで今日のトピックは以上でございます。じゃあ、ですね、今日のちょっと、 雑談でございますが、この前ね、夢を見たんですよ、僕。他人が聞けばちっぽけな夢というか、しょうもない夢なんですけど、どんな夢だったかというと、寝てる時の夢ですよ。I have a dream じゃなくてね、僕の寝た時の夢ですよ。寝てる時の夢もドリームっていうのかですね。どういうのかというと、玄関先でですね、なんか僕の家はマンションなんだけど、なぜかそれは一軒家だったんですけど、玄関先でね、僕が息子にですね、一緒に遊ぼうよって声をかけるんです。僕が、なぜか息子は結構大きくなっててですね、もう 10代後半、20代ぐらい、20歳ぐらいかな、もう青年になっていて、その彼がですね、振り向かずにですよ、こっちを振り向かずに、いやいいや、パスっつって、そのままバタンって出ていくシーンだったんです。で、何かのね、書籍とかツイッターとかで読んで記憶に残ってたのかもしれないけども、そういうシーンがもう、でね、お父さんやってる人だと結構ドキッとしません？この話どうでしょうか。僕は普段から家にいるので、そこまで一緒に過ごしてない方じゃないと思うんです。家にいますから、なんだって食事も一緒にしますしね、普段は。飲み歩くタイプでもないし、まあ、かといって万能パパみたいにね、全ての習い事についていくし、全てを一緒にみたいな方に、そんな感じでもないんですよ。ないんですよ。だけど、なんかね、時間は経過するんだなぁと、時間とは経過するものであるというふうに、今は今しかないんだってことに、また改めてね、ビビッと目覚めた瞬間だった。それで目覚めが悪いっちゅうか、ハッと起きた感じだったんですね。この人生でこんなこと何回思ったか分かんないけど、まあ、今回も思ったわけですよ。で、話は変わりますが、その夢に出てきた、子供でございますがね、今、下の子は7歳になりました。まあ、このポッドキャストの配信始めてから、始めた頃は彼はいませんでしたのでですね、長い時間も経つもんだと思いますが、早いもんですね。まあ、その子供なんですが、何回か手前味噌で話してますが、サッカーにハマっています。実際やるサッカーね、ハマってるんですが、このサッカーにハマる子供って、僕自分の子供の友達も見てて思うんですけど、2種類いるみたいで、1種類はサッカー観戦、プロサッカー観戦にもハマるし、そういう子はゲームにもハマるんですよね。っていうことと、観戦にもゲームにも興味がない。多分サッカー観戦とゲームって連動するから近いものがあるんですけど、興味がない子がいますね。で、これに別にサッカーの上手下手はあまり関係ないみたいなんですが、うちの子供はですね、前者、つまり観戦もゲームもハマるタイプですね。観戦もめっちゃハマってますよ。解説者になった方がいいんじゃないかってぐらい詳しいですし、ゲームもね、e スポーツの方がお前儲かんじゃねえと思うぐらいハマってますね。で、ってことで、サッカーゲームって詳しい人はご存知だと思うんですが、FIFA ってあるでしょ？国際サッカー連盟っていうのかな、 FIFA の公認のですね、ゲームがあるんですよ。プレステ4とか、スイッチとか Xbox とか、いろんな機種でこのゲームがあるわけですが、この FIFA というのにね、やっぱ彼は熱中してます。だってリアルな世界のね、世界中のサッカーリーグの選手が所属クラブも含めて実名で出てきますからね、ユニフォームも一緒だし、で会場も全部一緒でね、でランキング競ったりとかいろいろやるんですよ。だからまあ興奮しないわけはないのかなというところで、よくできてますね。で、その選手がアップデートされるんですよ。サッカーって移籍したりしますから。なので、FIFA18 とか19とかって毎年出るんですよ。しかもアップデート版じゃなくてフル版で。だからいつも7000円とか5000円とか払わなくちゃいけないんだけど、まあ、それぐらい面白いゲームだそうで、世界中ですごいたくさんの人がやってるそうですね。で、これを、まあ、19っていうのが今年は出ましたんでですね、クリスマスのプレゼントに買ってあげたんです。まあ出たばっかりですからね、買ってあげたんですよ。で、さっきの夢があったわけじゃないですけれども、なんか FIFA25 とかね、が出る頃は、もう遊んでくれないんだろうなと思うわけです。だから仕事が忙しいとか言ってる場合じゃなくて、やっぱり僕もね、本気で、去年までもやってなかったわけないですよ。やってなかったわけじゃないけど、ガチではですね、付き合ってないんですよ。ガチでは。だからちょっとガチで付き合ってみようと思いまして、買うときから決めてたんですよ。で、買ったからにはね、調べてみました。どうやってやるのか。調べてみたんですけども、 まあ、それはなぜか FIFA19 ってゲームの遊び方をですよ、一生懸命ね、ググって調べてみたらですね、YouTube とかもいっぱいあって、もうびっくりしました。あのね、僕はそんなにゲーマーではないので、というかほぼゲーマーじゃない。あの小学校のファミリーコンピューター以降ゲーム機を買ったことがないので、あんまり知らないんですが、にしてもね、めちゃくちゃ奥が深くて、てかね、難しいんですよ。むっちゃ頭使うんです。なんかね、自分のチームを作る、コーナーとかがあって、それをコツコツ強くするプロセスを経ていくんだけど、現実のサッカーと一緒で、クラブと一緒で、お金がないといい選手が取れなかったり、でも強くならないといいお金がもらえなかったりね、するんで、めっちゃ難しいんですよ。難しいっつか、奥が深いというか。だからまあ、で、それで世界中のね、自分の我がチームを強くしたやつらとトーナメントしたりとかするんですよ。だからなんかね、ものすごい1年間遊べるようにできてるわけでございますが、とにかく難しいので、これをちゃんとやらないといけないなと思ってですね、今、頑張り始めたところなんですよね。会話が増えましたよ、そのおかげでね。教えてもらうことも多いですけど、彼も非常に上手なので、一緒にやってますけどね。まあ、それはいいとして、話変わるんですけど、このゲームの話を考えたときに、ゲームをね、やらさない家庭とか与えない家庭って多いらしいですね。身近には僕はあんまり聞いたことないですけれども、自分のクライアントさんとかでも子供の話をよくしますんでですね、やっぱり私はやらさないのよとか、うちはやってますよとか、いろんな家庭があって、でもやらさない家庭もあるなと思う。で、悪影響があるからという考えなんだろうなというふうに、よく聞くんですよ。で、僕この辺はそうかと思ったりするんだけど、まあ、ぶっちゃけアンチでもないし肯定派でもなくて、まあ、何も考えてないっていう恥ずかしい感じでね、ただ遊んでるだけって感じなので、よく人にも怒られるんですけども、でもね、自分のことだけ考えると、子供の時はね、ゲームセンターに入り浸ってた気がするんですよね。僕自分もファミコンのところぐらいまではむちゃくちゃやってた気がするし、僕の時代ファミコンが出る前はゲーセンだったから、10円とか20円握りしめてね、ゲームをむちゃくちゃやってた気がします。で、親父がなぜか、今でも理由がわからないけれども、パソコンをね、当時の PC96801 っていう、その8ビットかなんかのものすごい初期のパソコンがあったんですが、それを買い与えてくれてですね、なぜかお父さんなりに多分英才教育をしたかったんでしょうかね、与えてくれて、で、パソコンをやってたんですけども、それもね、結局ゲームをしてましたよ。ベーシックって雑誌買ってきて、一生懸命読んでね、小学生なり読んで、ブロック崩しのゲームを自分で作ってみたりとか、もしくは人からもらってきたね、ゲームをやってみたりとかしてましたからですね、やってました。だからめっちゃやってましたね。だけど、まあ、ものすごい勉強ができる子でもないし、スポーツ万能でもないしね、かといって将棋がむちゃくちゃうまいというような感じでもなかったですけれども、でもね、読書もめっちゃしましたよ。読書もすっごいしました。だから僕、小学校の中でも結構読んでた方だと思いますね。大人の推理小説をずっと読んでましたからね。だし、旅行とかのそういうリアルなアドベンチャーもすごい好きでしたよ。小学校3年生の時に、前もこの番組言ったかもしれませんけど、友達のね、酒井くんと大谷くんとね、今でも覚えてますけど、広島にですね、新幹線自分たち予約して、ユースホステルに子供3人で、今なら考えられませんけど泊まってね、そんな計画をしていったぐらいですから、そういうのやってたので、なんつうか、そういうのは僕を作る、今の僕を作る元になってると思うし、まあ、悪くなかったなと今は思ったりもするんですよ。だから、まあ、子供を信じるのであれば、まあ、楽しいと思えることは全部彼らはするんだろうし、必要だと思えば勉強もするんだろうなというふうにも思うんですよね。そうじゃなければそういうことだったということなんだろうから、まあ、しょうがないのかなと思ったりして、まあね、エビデンスがないから、エビデンスっていうか論文も何もないんでね、あるけど、まあ確固たるものはないから、やっぱ子育てって難しいし、脳科学がとか言うけど、脳科学なんて進歩するから、論文がそれこそ毎年変わってますからね、いまいち成果がないので難しいなと、やっぱみんな思うんだろうなって思ってました。まあと、ちょっとこういう番組だからカッコつけて難しい話を挟んでみましたが、今の関心事は、そんなことは僕は実はほぼというか全然考えてなくて、単純にこのゲームをどうやったら上手くなるんだろうということなので、 聞いてる方の中でですね、世界中であるから子供さん外国の方だとしてもですね、これ FIFA のゲームをやってる人いると思うんですよ。で強くなる方法知ってればですね、教えてください。でもしくはハマってる方がいればね、大いにこれを語りたいので、また個別に連絡をいただければ嬉しいなというふうに思って、おります。ということで今日はそんなところでクリスマスの回答させていただきたいと思っております。年内はもう送らないかな、わかりません。年明け早速か、年末年始に何か特別号でもできればいいなと思っておりますが、いずれにせよ今年もですね、ペースを間引いた割には聞いてくださいまして、とってもありがたかったです。いつもたまに感想なんかいただくとね、やっぱり、やりたい、やっていきたい、もっと伝えたいと思う自分がいますので、励みにさせていただきました。来年もまた、どんどんといい話ができるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。本当に今年はありがとうございました。皆さんメリークリスマスです。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。